時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間、あなたと同じ時間を、私、伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。今年の夏は梅雨が明けてから記録的な暑さが続き、私、伊豆真一おじさんは早くも夏バテとなってしまいました。以前は9月に夏の疲れが出るのがお決まりだったのですが、ここ何年かは8月に夏バテを迎えています。最高気温が35度を超え、うんざりしながら仕事に出かけたり、突然のゲリラ豪雨でびっしょ濡れになったり、夏バテが早くなった原因は温暖化の影響ですかね。ところで、リオのオリンピックの開会式を見ましたか？スポーツを通して環境の大切さを訴えていましたね。未来に向けて私たちの子孫が平和で豊かに生活していく、まあ、そのためにも、自然環境を大切にしようというメッセージだったと思います。そういえば昔はオリンピックのことを平和の祭典とも言っていました。4年後は東京オリンピックです。楽しみです。東京では2回目となりますが、最初の時は10月に開催されました。体育の日が10月なのはまあそのためですよね。それが今では夏に開催されるようになったので、選手も応援する人も暑い時期の対策が重要です。私の場合、夏に限らず季節ごとの対策といえばビールです。しかし実は私、伊豆真一はビールだけではなく日本酒も大好きなおじさんなのです。今回は日本酒の話をしたいと思います。演歌の場合は酒と表現すると日本酒を指すことが一般的です。その酒という一文字を書く場合、景色や、まあ、季節など細かすぎるぐらいに気を使います。酒は酔うだけの飲み物ではなく、涙や笑いなど言い尽くせないほどの物語があるからで、極端に言えば人生を表現することさえあります。酒、漢字で書けばたったこの一文字が作品を生かすも殺すもするのです。さて、その酒、すなわち日本酒はどのようにして作られているのでしょうか。日本酒を作るにあたり、いろいろな格言があるとは思いますが、私が知っているのは1麹、2元、3もろみと言われている格言です。麹とは麹菌のことですね。その出来次第で味が大きく変わると言われています。その麹と蒸し米、蒸した米のことです。それと水、酵母菌を入れます。麹菌じゃありませんよ、酵母菌ですよ。それらを入れて酒の母と書く酒母を作ります。その酒母が酒の元になるので元とも呼ばれ、作るのに約半月から1ヶ月くらいはかかると言われています。その酒母に、麹、蒸し米、水を加えてもろみを仕込みます。そのもろみを絞って清酒、すなわち普段飲んでいるお酒になります。私はこの程度しか知りません。そんなことじゃお酒に申し訳ないとの思いで早速見学に行ってきました。8月上旬の猛暑の中、青い梅と書きます東京都青梅市に行ってきました。その青梅にあります小沢酒造さん、酒を作っているところですね。 そこに見学に行ってきました。JR 青梅線の沢井駅から歩いて5分ぐらいのところです。沢の井という銘柄のお酒が有名な酒造さんですね。電話で予約して他のお客さんと一緒に約40分の見学コースに参加しました。夏の時期は機械のメンテナンスが主な仕事で、秋からが本番とのことです。入り口から軒下に茶色い、玉が見えたので、あれは何ですかと尋ねたところ、今年も新しいお酒ができましたよと知らせるためのもので、酒林とか、杉玉などと呼ばれているのだ、ものだと説明がありました。杉の葉で丸い、玉を作り、それを軒下に吊るしたもので、鮮やかな緑色の酒林が数週間で茶色くなってしまうとのことです。私が行った小沢酒造さんの酒林は直径で 1.5 メートルくらいはあったと思います。また日本酒に使う米は山田錦という銘柄で、その米を削って使うそうです。酒の種類で削る量も異なり、大吟醸と呼ばれている酒は 65% も削るとのことです。その時に出た、削りカスですね、それは捨てないで他の製品に活用している、ですから安心してくださいと言っていました。仕込みに使う水は湧き出ているきれいな水で、そのまま飲める水だというので、私も早速飲んでみました。本当に冷たくて美味しい水でした。見学コースの途中に10年くらい前に作られた日本酒が一升瓶に詰められ棚に並んで置いてありました。色は少し琥珀色で、ウイスキーのような色です。飲むことができなかったので味を聞いてみたところ、少し酸っぱさがあるとのことです。いつかは飲んでみたいお酒ですね。さて、見学に行きました小沢酒造さんの向かい側に沢の井園という、休んだり景色を見たり食べたりするところがあります。多摩川がすぐ近くを流れています。川底まで透けて見える綺麗な水の流れです。山並みを見ているといかにも、もののけが住んでいるようで、夜になると鬼たちがつまみを持ち合い酒を飲み踊っている様子が見えるようです。山を縫って吹く風に揺れる広葉樹を見ながら、次は秋に来ようと思いました。きっと紅葉が綺麗なことでしょう。あと酒もうまいですしね。なぜ酒の味を知っているかといえば、実は見学が終わったところで試し飲みができます。私伊豆新一は隠れながら2杯ほどしっかりと飲んできました。ではフレーズに行きたいと思います。それは、寒い夜抱いたとっくり温めて、酔うほど恋し人の肌です。今回見学で見せていただきましたとっくりの中に、酒屋と家を行ったり来たりするとっくりがありました。それを通いとっくりと言ったそうです。大切な人の喜ぶ顔を思い浮かべて、大事そうにとっくりを抱えて小走りに酒を買いに行く、そんないじらしくて可愛い人をテレビもない時代を想像しながら書いてみました。作詞の素晴らしさの一つにですね、自由にいろいろな場所と時代に行けることが挙げられます。当然それは現実ではなくて空想の世界です。依頼があれば江戸時代の歌を作ることもありますし、10年後の歌を書くこともあります。作詞をしてみたいと思うのであれば、柔軟な発想といいますか、 何事も素直に受け止める気持ちが大切です。鋼のようにこんなの書けないと否定したらそこで終わってしまいます。何年か前になりますが、ある団体でのコンクールに入賞したことがあります。その作品は戦国時代で自分の意思では変えることができない運命の物語です。それでも認めてくださったのは、その中に現代でも共鳴できる何かがあったからではないかと感謝しています。部屋にこもって作品を書いていると自分の世界が狭くなります。こもっている方が楽なので、それを言い訳にしていると余計に周りが見えなくなり、こじんまりとした作品となってしまいます。それでも少しでも成長するためにも、コンクールに挑戦すること、それはとても有意義なことです。自分にしか書けないものを見つけて、それを磨くためにも私は今でも挑戦しております。分野は異なりますが、見学に来ました酒造りの職人さんに、何が大切なのかを何度でも考えなければいけないと教えていただいた気がします。次行くときはどうすればあんなに素晴らしい名前をお酒に付けられるのか、それもぜひ聞いてみたいと思います。さて、時間が迫ってまいりました。次回は9月です。9月らしく食欲が出るような話ができればと思っています。では来月もこの時間にお会いいたしましょう。私、伊豆真一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回、www ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針もその時々で自由にその長さを変えます。流れ星のようにあなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで、私、伊豆真一でした。